今日から夜の聖剣新明記に入っていきます。以前数年前に新明記を見たんですけども、再び読まれると、前回は新明記だけを見たんですけども、創世記からずっと読み続けていくと、また私自身もそうですけど、印象が随分変わるなと思われると思います。新明記のシーンはもう一度、そして命、これは律法、神様の命令であり見教め、それをモーセが間もなく召されるという中で振り返って、これから前進して攻め取っていきます約束の地で、いよいよ律法を、主の御教えを実践する本番に至る時が来ていました。ですから再確認、そしていよいよ実践本番という時に語ると同時に、もうこれ以上語る機会は残されていない、間もなく召されるわけですから、最後のメッセージとして語るモーセの預言者としての集大成、遺言ともいえる書簡です。そこには起こった出来事としては、この新明記のメッセージが語るまでに至った部分、そして終わりのところではモーセが葬られる、死んで葬られるところが記されています。その他はすべて主がモーセを通して語られた御教え、メッセージです。今日は序論として冒頭の部分を見てまいります。一節から五節です。そこを購読してお祈りいたしましょう。新明記一章一節から五節。これはモーセがイスラエルのすべての民に告げた言葉である。ヨルダンの川向こう、パランとトフェル、ラバン、ハツェロテ、リ、ザバブとの間のスフに面したアラバの荒野でのことであった。第40年の第11の月の1日に、モーセは主がイスラエルの子らのために彼に命じられたすべてのことに従って彼らに語った。ご一緒に、はい。ヨルダンの川向こう、モアブの地で、モーセは次のように、御教えの確認を行うことにした。天の父様、天地創造から、堕落、そして広がった罪、ノアの洪水、そしてバベルの塔の事件を経て、主はアブラハムを召されました。そこから神の民イスラエルが生まれ出て、 エジプトに帰流し、王が変わるときに奴隷とされ、民は主に叫びました。こうして主がモーセを召し、エジプトを打って脱出し、そしてアラノを通っていよいよ約束の地に入ろうとしていました。私たちも救いを受けて約束の御国を目指す者として、この御言葉を、モーセがこれが最後という機会を捉えて語ったお言葉を心に刻んで、そして御国を目指す者として進んでいけるようにどうか導いてください。あなたを崇め、あなたの栄光を表すために、このお言葉を私たちの心に刻み、イスラエルの民は守れませんでしたけども、キリストにあってさらに素晴らしい御教えをいただいている私たちは、心を強くして共に信仰の汗場を走り抜くことができるように、どうか今一度励ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。モーセは召される時まで壮健であったと記されており、なかなかこのような生涯を送ることは難しいなと思います。よく説教者が説教団で死にたいと、そう、語られることがあり、そういう先生もいらっしゃらないわけではないんですけど、家族からは迷惑だからやめてくれと言われています。ただ主の日の説教を終えて、そして、夜休んで、そして天国だったら最高だかなと思うんですけども、神様の御心のままにです。創世記から始まりました。創、出、レビ、民と4つの書簡の後、この新命記が書かれたのはごくわずかな期間です。アラノの40年間の放浪を経て、いよいよ約束の地に入ろうとするときに、主は御教えの確認をするためにモーセに語らせ、そして記させました。来週からいよいよ内容に入っていきたいと思うんですけど、新命記が語られる前でのイスラエルの歴史と、そしてこの書簡がどういう書簡であるかということを確かめていきたいと思います。出エジプトの時からモーセの書簡は記され始めました。紀元前約1500年、エジプトのピラミッドの時代です。出エジプト記に記されていますように、イスラエルの民はヨセフを通してエジプトに帰流いたしました。そしておびただしく数を増やしました。男子だけで60数万人の数です。当時の世界情勢からするとおびただしい民です。しかしエジプトを飢饉から救ったヨセフの功績を知らないファラオが起きました。別の王朝だったようです。あまりに増えたイスラエルの民が、北の方の部族と、通じて エジプトをひっくり返すかもしれないという危惧から、エジプトを弱くしようと様々な迫害を行いました。重たいロープ、そしてレンガ作りでは藁を与えない。それでも民が増えたので、男子の幼子はナイル川に投げ込むように、そう命じ、幼子の虐殺によりエジプトは苦しみました。その中でモーセは誕生したのですけれども、勇気を持ってその子をかくまいましたけど、隠しきれなくなって主の手に委ねて、足のかごにその子を寝かせて流しました。するとファラオの娘が事情を悟って、自分の子として育てて、モーセはエジプトの王宮で育つ。その中で40年経ちましたが、彼は自身がイスラエルの民、奴隷の民の一員であることを知って立ち上がろうとしましたが、挫折し、命を狙われて荒野に逃れ、ミディアンの地で羊飼いとして40年間、その間に、その当時のエジプト王は死に、モッセは主に、召されて、それがホレブの山です。そしてエジプトに戻り、アロンと共に主があなた方を顧みておられると告げて、さまざまな印を行いました。当初エジプトは言うことを聞きませんでしたけども、党の災いを通してついに降参し、民はエジプトを無血で脱出することができました。航海を分けてエジプトの追撃をとどめ、神の山に行き、主はイスラエルの民をご自分の宝の民と召し、契約を与えました。そこで金の格子事件など起こりましたけれども、モーセの取りなしによって許され、再び契約の板に刻んでいただき、幕屋を設営します。こうして出エジプトから約1年経ってから、ホレブの山のふもとを出発して約束の地を目指します。締め木の一章二節をご覧ください。ホレブからセール山を経てカデシュバルネアに至る道のりは11日であると。確かに順調にいけば2週間足らずで到着できる距離でした。しかしながら約束の地に入るのは40年後でした。カデシュバルネアで12人の偵察隊を各部族の代表によって編成して約束の地を見てきましたけども、良い地であることはこの12人一致していたんですけども、 10人がこの地にいる民は強いので攻め取れないと告げました。しかしヨシアとカレブは主が共にいれば攻め取ることができると信仰を持って訴えました。民は信仰の声ではなく、数の多かった不信仰の声に信頼を寄せ、そして主の前に嘆きました。神様は敵によって自分たちを滅ぼそうとしていると主につぶやき、主の怒りが巻き起こりました。主の怒りを覚えて、やはり攻めようとしても時遅く、民は敗北し、意気消沈する中、荒野への40年間の放浪が始まりました。それが、民数記で見てきたところです。40年間どうであったかということ、それは、不信仰とつぶやきの繰り返しでした。主が怒って裁かれても民は再び主に逆らうということを続けていました。そうこうする中で40年間の間に、主がカレシバルネアで宣告したようにつぶやいた世代は死に絶え、生き残りはカレブとヨシュアだけ、そしてミリアム、アロンが死に、モーセも間もなく使命を置いて召されようとしていました。4節をご覧ください。それはモーセがヘシボンに住んでいたアモリジオン人の王シホン及びアシュトルテに住んでいたバシャンの王オグをエデレイで打ち破った後のことであったとあります。このモアブのノでメッセージ始める前に、神様は民に勇気を与えるためにヨルダン川の東側の強大な二つの王国をイスラエルによって滅ぼして、この地をも与えてくださいました。こうして約束の地に攻め入ることのできる実績と確信を、また経験を、主に従えば勝利できるという確証を与えて約束の地に入るように導いてくださいました。またその途中で再び民はつぶやいたので大きな懲らしめを受けました。一度目は寄り道する、寄り道するというか引き返す、回り道をすることに耐えられなくなって燃える蛇に打たれるという災い。もう一つはバラムの事件の折に起こったことですけれども、モアブやミディアンの女性による誘惑に陥ってこともあろうに、彼らの偶像を拝んだことによる裁きでした。このように勝利を収めても心もとない民の歩みでした。さらに兄弟で、またさらに多くの偶像のある約束の地に入ったら民はどうなってしまうでしょうか。イスラエルが集まっていればまだいいかもしれませんけど、約束の地を相続したらもうそれぞれ自分たちの判断と責任で さらにこの地を攻め取り、そして信仰を守り続ける必要がありました。これまではもうすぐ行けば礼拝の場所があったんですけども、遠く旅をして幕屋のあるところに行かなくてはなりませんでした。そんな中でもう一度主の御教えを確認する必要があることを主はモーセに告げて、いよいよ本番という時の教えを民に与えたのでした。これが申命記の序論といいますか、語られた背景です。内容について概観させていただきます。この、モーセが、モアブの野で語ったメッセージは、三つの長いメッセージでした。テキストの2番のところの1、2、3というところに、まずはじめに自分たちが神の民であったやあるということを確認いたします。そして神様は神の民である自分たちにどんな使命を与えたのか、それは遡れば主がアブラハムを召して多くの国民にし、そして彼らがすべての民族の祝福となることを実現する使命でした。そのために一番大切なのは主のお言葉を聞き守ることでした。次に、これまで歩んできた主の訓練であります荒野の旅を総括し、自分たちが、どうしてこれほど長い時間約束の地に入るまで時間がかかってしまったのか、なぜモーセが約束の地に入れなくなってしまったのか、それはひとえに御言葉に生きることを彼らに体得し、またそれを受け継がせることができるように訓練するためでした。たびたび主につぶやくことによって彼らは自分たちが罪深いこと、気を緩めればたちまち主に逆らい、主でないものを拝み、そして裁きを招くものであることを忘れてはならなかったんです。荒野の旅でさえそうですから、約束の地に入ればなおのこと信仰を損なう危険がありました。そして総括はこの律法が、伝えていることは、全力で主を愛しなさい、主を愛することが全てだと、これこそが神の民が神の栄光を表す道だと告げ、そしてこの御言葉を守るか守らないかによって命と死が 徹底すると告げられています。ちょっと読んでみましょうか。まず10章の12節、10章12節、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くして命を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである。そして30章19節と20節を読みいたします。私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためである。まことにこの方こそあなたの命であり、あなたの日々は長く続く。あなたは主があなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われたその土地の上に住むことになる。このことを告げるためにモーセは第一のメッセージ、第二のメッセージ、もうこれが一番長いんですけども、そして第三のメッセージを語りました。アラノの旅を総括して信じることの大切さを伝え、そして主を見上げて主の御教えを守るように。第3は、心して守りなさいということです。そうしないと祝福と呪いと置かれている中の、守らないと呪い、守れば祝福に至るから、こうして、今後の歩みについてモーセは、総括します。イスラエルの遥か後、救い主の時代に至るまでを総括しています。民は結局守らないで、補修となり、主の憐れみによって、戻される。そしてやがてあなた方は守れなかったけども守れるようになると言い残して、それが福音につながってゆきます。まあ、進学校でも聖書概観して伝えるんですけども、モーセ五書は、旧約聖書の基本です。旧約聖書が、キリストを予表するために書かれている、もう基本は全部五書に収まっています。そしてこの申命記の終わりの部分、これからのイスラエルの歩みがどうなるかということが予言されてますけど、残りの歴史書はその通りになったことを証ししています。そして、諸書はその中で、歩んだ民の、生の信仰の言葉であり、そして予言書は、終わりの時代、イスラエルの終わりの時代の困難の中に御言葉を守りなさい、そうすれば祝福が、救いがあり、守らなければ裁きがありますという、祝福と呪いの再確認であり、 そしていよいよはっきりとしていきます救い主の予言がありますけど、これはローマ人の手紙の10章にも引かれているモーセの言葉にあるように、やがて新しい時代が来て御言葉を守れなかった古い契約ではなく、御言葉を守れる新しい契約が来ることをよりはっきりと伝えてキリストにつなぐことをしています。というわけで新明記全体が、立法を総括するだけでなく旧約そして新約につなぐことが記されているのです。また新明記はキリストが愛された書です。荒野の誘惑、サタンの3つの誘惑、石がパンになるように、また、奇跡を示して民の心をつかめ、あるいは、私を拝めば一切を与えるという誘惑に対して、人はパンだけで生きるのではないと、第一の答え、死を試みてはならないという第二の答え、あなたの神である主を拝み主にだけ使いよとの第三の答えをもって誘惑に勝利し、私たちにも勝利の道を教えてくれました。そして律法についての一番大切な教えはと問われたときに、主はこの新明記を聞いて、主を愛することと隣人を自分と同じように愛することだと答えられました。こうして新明記はイスラエルのこれまでの歩みと遥か後までの神様のご計画、イスラエルの歩みを予言し、キリストにつなぎます。そしてこの書を主は愛して、その書の言葉の通りに従い実践して行かれました。こうしてすべての人を祝福するアブラハムへの約束がキリストによって成就することを新明記は、聖書全体をコンパクトにまとめた形で私たちに伝えています。新明記を知ることは聖書全体を知ることでもあることを覚えて、期待を持ってこの書を見ていきましょう。新明記から始まり、また新明記に帰るという学びができればと願っております。お祈りいたします。天の父様、主が愛された新明記をこれから学んでいきます。学ぶ、それは頭で分かるだけでなく、信じ従っていく中で体得していくことです。どうかそのように私たちを導いてください。主に期待しお委ねして、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。